はい、それではエペソ人への手紙を学びます。エペソ人への手紙の5章22節から今日は学びます。そして6章の9節までいきます。でここでのテーマは互いに従う生活、互いに従う生活です。私たちは5章において神に習う歩みのことについて学びました。5章の1節で神に習うものとなりなさい、愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。そしてその進めの一つとして愛のうちに歩みなさいというのがありました。神様がキリストにあって私たちを愛してくださった、この愛を本当に知れば私たちもその愛を他の人たちに分かち合うようになりますということなんです。そしてその愛とこの不貧困、汚れ、むさぼりというのがですね、愛入れないもの、むしろ正反対のものであるということを私たちはこの前学びました。で2つ目は光の子供らしく歩みなさいという8節の言葉です。これはその暗闇の技を行っている人たちと仲間入りしないことだけではなくて、この光を自分の心の中に隠しておくだけではなく、それを明らかにしていくという必要があるんだということを学びました。そして15節のところでは賢い人のように歩んでいくという勧めがあります。これは悪い時代にいるからなんだということなんですけれども、イエス様が再び来られて、そして世を裁かれる、神様がご自分の御怒りを下される、この地上に下される、その前夜に生きているんだということであります。ですから私たちがたとえこれは悪くないと思っているようなことであっても、サタンがその機会を利用して、そしてこのその種の技を壊していくということが十分あり得るわけなんですね。そこで賢い人のように歩みなさいという勧めがあり、それに伴って御霊に満たされなさいという勧めがありました。でこの御霊に満たされなさいというのは知恵と知識の御霊、ご自身に満たされることによってこの賢い人のように歩んでいくという勧めをも全うすることができるわけです。そして御霊の現れとして詩と賛美の霊の歌を持ってこの心から歌いなさい、賛美しなさいということです。そして全てのことにおいて主イエスキリストの名によって感謝する、父なる神に感謝するというこの御霊の現れがあったんですけれども、21節にはキリストを恐れたとんで互いに従いなさいとあります。心の中で神様に賛美を捧げる、そして全てのことにおいて感謝する、少なくても私はこれは簡単なことだなと感じますけれども、キリストを恐れたとんで互いに従いなさい、とっても難しいなって思うんですね。自分はやはり自分の好きなことをしたいわけです。他の人に自分を服従させるということはですね、やはり嫌です。例えば日曜日に、ですね、賛美の歌を歌ってですね、感謝してですね、で月曜日になると仕事をするときに上司にこういうことを言われて、嫌だな、こんなのやりたくないなというふうに思ってですね、サボりたくなったりですね、なんか違うことをやってみたくなったりですね、そういうことをします。とかですね、例えば、奥さんでしたら、朝に夫婦喧嘩をしてですね、そして、礼拝の時にこの賛美に行くと、けれどもそれはですね、パウロの言葉、このここで書かれている言葉を使うのであればですね、そこではもうすでに賛美ではなくてですね、歌謡曲になってしまっているっていうことになるわけなんですね。というのはキリストを恐れたとんで互いに従いなさい、服従しなさいということは御霊に満たされることの表れなんですね。私たちが気分が良くなってそれで賛美をし感謝をするということで、あるいは自分勝手に何かをするということはありえないわけなんです、ね、自分を捨て、そしてこのキリストを恐れたとんで従っていくということがこの御霊に満たされることの延長線上にあります。そして次にこの夫婦関係について書いてあります。妻たちよ、あなた方は御霊に従うよ、御霊でないんですね、主に従うように自分の夫に従いなさいとあります。でここで段落が変わり、しかも違う文になっているので、これだけを読んでしまいがちなんです。ところが21節からギリシャ語では続いてるんですね。 キリストを恐れたっとんで互いに従いなさい、妻たちを主に従うように自分の夫に従いなさいとなってます。そのまま続いてるんです。21節から6章の9節まではずっとこの同じ互いに従うという勧めが書かれているわけなんです。ですから従うのは妻だけだという一方的なものではなくて、夫は妻を愛するというところにおいて妻に服従していくんです。この相互的な関係でなければ関係は成り立たないんですね。これは親子関係でもそうですし、雇用非雇用関係でも同じことを言うことができます。妻が夫に従いなさいと言っていますけれども、それと同時に夫がキリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように自分の妻を愛していくという、この愛ということも考えていかなければならないんです。で、愛って何なのかということについてこの前も少し話させていただきました。愛のうちに歩みなさいというところで話しましたけれども、聖書の中で主が人を愛してくださっているという表現が出ている箇所の初めは申命記の4章の37節だったんですね。で、そこに主がイスラエルを愛して、それでイスラエルを選び出してくださり、エジプトから連れ出してくださったというところが書いてあります。そして神様はご自分がイスラエルと結ばれた契約というのがあるわけなんですけれども、全知全能の全てに主権を持った神様が契約に縛られていくようになっているわけなんです。神様は自分勝手に、そしていろんなことをするような予測不可能なような方では、では全然なくてですね、ご自分が結ばれた契約にあえてご自分を従わせておられることによってイスラエルを支配されていたわけなんです。契約に、ご自分の契約にさえ従われて、そしてご自分のことがどういう、ご自分はどのような存在であるかということをいろいろな形を通して、イスラエルの民にお示しになったわけです。それから、この彼らを決して見捨てることはなかった真実を表してくださっておられます。このようにですね、愛というのは服従とも言い換えることができるわけなんです。神でさえご自分の誓い、またご自分の契約、ご自分の約束に縛られていったわけなんです。これが、愛であってですね、夫の場合はキリストが与えられた愛の律法に服従していくという固い、この服従関係があることによって妻との関わりをようやく持つことができるわけなんです。他の箇所には夫の頭はキリストであるとあります。夫がキリストを頭としている限り、初めて妻が夫を頭としていくことができるという関わりになっていくわけなんです。なぜこのようなことを強調しているかといいますと、異教の世界、このエペソの町も異教の世界でした。異教の世界では権威というもの、それは自分の裁量で何をしても構わないというものがあるわけです。ですから例えば夫は夜遊びをしていても構わないわけです。で、妻は辛抱して家で待っていなければいけない、このような図式が成り立って、それが男らしいということになるわけです。でも今申し上げましたように、聖書の中で語られている権威者というのは必ず自分よりも上の存在に対して服従しているということなんです。服従して、自分が服従されている、服従しているという中で初めて他の人たちにこのいろいろとこう指示を与えることができるようになっていくわけなんですね。これが夫と妻との関係、そして子供と親との関係、そして雇用者非雇用者との関係の全てに当てはまる教えなんです。そして次に なぜならキリストは教会の頭であって、ご自分がその体の救い主であられるように夫は妻の頭であるからですとあります。妻が夫に従う理由というのはキリストが教会の頭だというところにあります。教会がキリストに従うように、妻は夫に従っていくということです。それではキリストと教会の関係というのはどういうものかということを考えていきたいと思いますけれども、イエス様がまず私たち教会をどのように愛してくださったのかということを考えると、イエス様はヨハネの15章の13節でこのように言われました。人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は持っていません。ご自分の命をさえ惜しまずに与えられるところの愛なんですね。そして教会はキリストに対してどのように服従しているかと言いますと、私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですとパウロは言っています。ピリピ書の1章です。つまり命をも捧げるような服従です。キリストは私たちを愛するためにご自分の命を犠牲にされ、そして私たちは全てのものに勝ってキリストを第一としていくという関係です。この関係というのがある時には他のものがその関係の中に入ってくる余地はなくなるわけですね。しっかりと結びつけられた関係であり、そして私たちの世界というのはこの関係がほとんど全てになっている。でその関係の中にあって他の関係があるんだという世界になっていきます。これが妻が夫に従う時もこの関係でなければいけないんだということです。でそして後にも出てきますけれども、有名な箇所で人はその父と母を離れ妻と結ばれ二人は一心同体となるとあります。妻は夫としっかりと結び合わされている。ですから妻は父とか母でさえもその関係に関与させることはしてはいけないんです。まあ夫もそうですけれども、結婚した女の人は嫁ではないんです、妻なんです。姑や姑に対してでもなく、自分の息子や娘に対してでもなく、夫を中心として生きているか物事を考えているかということがとても大切になります。それは自分が夫に従っているかどうかということなんです。自分は家族の中にいて、そして、夫を中心にしてなくてですね、例えば、この姑とか家のことを考えているのか、それともこれが最も一番大きなあれ問題かもしれませんね。この家っていうと、まあ戦前のことがあるかもしれませんけれども、戦後は何かと言いましたら子供ですよ。子供にエネルギーを注いでいないかということです。夫ではなくて子供にエネルギーを注いでいないか、あるいはですね、まあ、子供が大きくなったらどういうことが起こるかと言いますと、教会の活動に熱心になることによって自分が霊的なクリスチャンと思っているか思ってはいないかどうかという問題も起こってくるわけです。このエペソ書において妻と夫の関係が初めに来て、その次に親子の関係が来て、その次に雇用関係が来るんです。この順番ってとっても大事なんです。これが順番なんです。夫婦関係、親子関係、そして、雇用関係なんです。夫が仕事に熱心になりすぎて家をおろそかにすると同じようにですね、妻の誘惑は子育てに熱心になりすぎて夫婦関係をおろそかにしていくということなんです。でこれは子供に立って益になっているように見えるけども全く逆なんです。子供を育てているどころか子供をダメにしていくんです。これが、なんでそういうことが起こるかというと、神様の、この秩序というのはまず夫婦関係にあるわけなんです。ですから、 この子供を主にあって成長させる最もの近道はいかに夫婦関係を良くしていくかということなんです。夫婦関係が良ければ良いほど子供に対してミニストリーをしていくことができるようになるわけなんです。夫が妻と共に聖書を読んでいるか、そして、一緒に祈っているか、自分たちの起こっている問題についてですね、共に主に叫んで祈っているかですね、そして御言葉を分かち合っていくか、そして、もちろんここに書かれている通り、妻が夫に従い夫が妻を愛していくという関係の中に生きているかどうか、その中にあってですね、初めて子供に対してもミニストリーをしていくことができる、世話をしていくことができるわけなんですね。ですから妻が夫に従うということがとても大切になるんだということであります。そして次に先ほども話しました夫が妻を愛しなさいという勧めがあります。夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたようにあなた方も自分の妻を愛しなさいですね。自分自身を捧げて妻を愛していきなさいということです。これですね、私たち男がイエス様に従うときにイエス様がご自身をお捧げにならなかったとして、それでイエス様が私に従いなさいという戒めを与えられていたらどうでしょうか。これはですね、奴隷関係ですね。奴隷と何て言ったらいいかな、先制君主です。引っ張ってですね、恐怖の下でこの従わせていくわけですね。なんで私たちが全ての命をも捧げてイエス様に全てを明け渡すことができるのかといったら、イエス様がまず私たちに全てを捧げてくださったからできるわけです。愛されているという保証があるからこそ全てを捧げていくことができる、従っていくことができるわけです。イエス様に同じなんです。妻は夫に捧げられている、愛されているということを知っているから安心して夫に従っていくことができるわけなんです。そこで次に、キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためなのです。このようにパウロは夫と妻との関係を話しているんですけれども、これがキリストと教会との関係に、を基としていますので、いろいろとこのキリストと教会の関係について詳しく話しています。キリストと教会の関係というのは花嫁と花婿との関係になっていきます。教会が花嫁であって、キリストが花婿ですけれども、花嫁が整えられて花婿の前に現れる結婚式というものを今ここでパウロは話しています。花嫁が結婚式で夫の前に出てくるとき、夫じゃないですね、まだ花婿ですね、花婿の前に出てくるとき、どうですか。最初にあれですね、結婚式は夫が出てってですね、そして後から花嫁が出てくるわけですけれども、その花嫁をですね、こうお母さんであるとかその家族の人たちがですね、きちんと整えてあげて、そしてこの化粧とかですね、全てにおいて何一つ、このシミやシワや、一つもこう血管がないようにですね、このしてですね、完全な姿で、つまり栄光の姿で夫の前、夫でないですね、花婿の前に現れるわけです。でこの姿をここで、イエス、パウロは話しているわけです。でイエス様は花婿なんです。私たちがイエス様が再び天からやってくるときにですね、私たちは花嫁としてイエス様の前に傷もなく汚れもない姿で現れるわけなんですけれども、その花嫁修行 と言っても良いでしょうかね。この花婿の前に出てくるまでのその準備ですね、それは家族の人がするのではなくてイエス様ご自身がここでしてくださるわけなんです。そして、イエス様がその準備をなさるために、御言葉により水の洗いをもって教会を清めているということなんです。今私たちは、まあ、いわば花嫁修行をしているようなものなんです。そしてキリストの前でシミやシワや清く傷のないものとなったこの栄光の姿として現れるために、私たちがキリストの御言葉によって清められているという状態であります。イエス様は私の言葉がですね、それを聞いていればそれですでに清いのですとおっしゃられましたけれども、このように御言葉が私たちを清めてくださるわけですね。そして、まあ、水の洗いとありますから、この水で洗われるようにですね、私たちを清めていくわけです。ですから私たちは御言葉を読んでいく必要があり、そしてこのイエス様が現れるまでですね、御言葉を聞いていく必要があるわけですね。でこのように捧げるということがあります。そして次にはですね、自分の体のように愛していくということがあります。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。私たちがよく知っている戒めとして、戒めが、隣人を自分自身のように愛しなさいですね、ありますけれども、ここではですね少し違うんです。自分の体のように愛してとなっています。でここを箇所を読んでですね、女という人が持っている必要を私は知ることができました。結婚してですね、まあ恥ずかしい話なんですけれども、まともに私は、今の妻と、今でも昔の妻いなかった初めての結婚ですって初めてですかあの結婚する前まではですね、他の女の人とデートさえもしたことはないんですけれども、ですから女の人ってどういう人かっていうのは全然知らなくてですね、結婚して初めて分かったっていう感じでしたが、そうするとですね、例えばあの妻落ち込んだりですね、こうイライラしてるのを見てですね、なんだろうってイライラしちゃダメじゃないかとかですね、こう責めてしまうことがあったわけですね。けれども女性が定期的に訪れるものがあるということをですね、結婚してから初めて、まあ、知ったわけですね。そして他の女の人たちもですね、私がもう結婚しているものとしてですね、独身の男性ではないから、まあ、そういうことについていろいろ話してくれたりもしてくれてですね、ああなるほどと思いましたよね。肉体的な弱さを女性は持っているわけです。そして妻であるということはですね、他の女の人には気にしなくてもいいことも気にしていかなければいけない。それはその人の体なんです。妻の体で、その体というものを考えて愛していくという必要が出てくるわけなんですね。で、どのようにしたら考えていくことができるかというと、自分の体を考えればいいんです。でパウロが言うには、あの実は同じ体にも入ってるんだよということなんですけれども、自分の体を考えるといいんです。でそうすると、誰も自分の身を憎んだ者はいません、かえってこれを養い育てますとあります。そうですね、私たちは、例えば、自分の体のことをよく考えます。飯を食いたい、よく考えます。でいつ飯が食えるかということによってですね、こう一生懸命こう仕事を終わらせたりですね、こういろいろ考えます。でそして風邪をひいたらですね、やっぱり寝込みたいと思いますですね、よく養っています、ね、でそれのように愛していけばいいということなんです、ね、で私たちは男はとかくですね、こう頭だけになって説教をしてしまうんですね、説教してしまいます。で話をよく聞くとですね、なんでそんなもう文句ばっかり言ってるのかって国になってですね、説教調になっていくわけですね。けれども、ただ聞いてもらえばよかったのにとなっていくんですね。それが、まあ、結局の目的なんですね。女あの妻の目的だったりするわけなんですね。でそのようにどんどんずれていくわけです。でそれはここでパウロが教えてくれてるんです。 神様が教えてくれているわけですけれども、やしあの自分の体のように養い育て、あの愛していくんだよということなんですね。でここでですね、あの面白いのは、あの今、まあ、流行っているカウンセリングの方法はですね、自分を愛さなければいけないというものがあるわけですけれども、まあ、この箇所を読むとですね、あのまあそんな必要はないんだということが分かりますね。自分を本当に愛してるんです。私たちは愛してるんです。すでに愛してるんです。ある人が面白いこと言いましたけれども、私は自分のことが大嫌いです、私は醜いですとかって泣いてる人が、まあ、いるとしてですね、そうしたら、そんなに自分のことが嫌いだったら自分が醜いことがを喜べばいいじゃないかっていうふうに言ったって言ったんですけれども、まあ、自己憐憫というのがありますね。まあ、それはまあ往々にして他人の注目を集めたいからなわけなわけです。まあ、このように、妻のことをいたわっていかなければいけないわけですね。そして次に、それはキリストが教会を創されたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ人はその父と母を離れ妻と結ばれ、二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。ここでは結婚式で生まれる有名な聖書箇所なんですけれども、パウロはこの箇所は男女の結婚だけではなくて、実はキリストと教会の関係を指しているということであります。でここでこの奥義は偉大ですと言ってますね。でパウロは奥義という言葉をエペソ書で何回か使っていますけれども、とても大事な真理なんですね。パウロが手紙で、ずっと書いてます。ローマ人への手紙からずっと書いてですね、一言でまとめたらこれになるんです。それゆえ人はその父と母を離れ妻と結ばれ、二人は一心同体となるという関係を要は言いたいために、このパウロはいろいろな、まあ、解き明かしをしていると言っても過言ではありません。ローマ人への手紙から始まり、信仰による義人、神の恵み、御霊によって導かれる、キリストの死と命に預かるですね。あとはキリストにあって神の相続人となるとかですね、いろいろな教えがありますけれども、これを一言でまとめたら、キリストと婚姻関係に入っている、花嫁花婿の関係に入っていると集約することができるわけなんです。私たちが普通に考える神と人間との関係っていうのは主人と主もべとの関係です。神様が言われたことを行って、行えば何かいいものがもらえて、行わなければ罰が与えられるという関係です。でこの考えが根深く私たちの心の中に、思いの中に横たわっているので、例えば信仰によって義と認められる、神の恵み、御霊に導かれるっていうことが理解できないんです。神の恵みによって信仰によって救われるという話を聞くと、それでは良い行いをしなくても構わないのですねと反応してしまうし、または罪を犯していても天国に入ることができるのですと考えてしまうんです。これは裏返すと、まだ神と自分との関係が主人としもべとの関係になっているからなんです。けれどもパウロがここまで感動して、ここまで180度変えられて、命を懸けて福音を述べ伝えていたのはなぜかというと、この関係が大変革を起こしたからだっていうんです。それは夫と妻の関係になってしまったということなんです。私たちはキリストのしもべなんですけれど、その前にキリストと結びつけられてしまった、そして体になってしまったっていうんです。夫と妻の関係になってしまった、 キリストとの婚姻関係に入ってしまったということなんです。ですからよく考えてください。私たちがこれからキリストに近づくんではないんです。もうすでに近づけられたどころか結びつけられてキリストの体になってしまったんです。ですから私たちのキリストの義が私たちの義として転化されてるんです。そしてキリストが十字架において死なれ葬られたけれども、私たちも古い人が死に、そして葬られたんです。そしてキリストが蘇られたんですけど、私たちも生き返ってしまったんです。キリストは今神の右の座に着座されておられますけれども、私たちもキリストにあって天において着座しているんです。キリストが神のもの全てを相続しましたけれども、私たちもキリストの共同相続人になり、神の相続人になっているんです。結びつけられてしまったんです。この関係があるから、パウロは偉大な奥義ですよ。そしてこれこそが、この預言者たちが知りたいと思っても、知ることができなかった、啓示なんですね。このことについてパウロはずっと語っており、実はペテロもヨハネも、この他の手紙の中でですね語っています。まあ、このように教会とキリストと教会との関係をずっとパウロは話してしまって脱線してしまったというのを気づいたからでしょうかね。もちろん神の霊感によって書かれてますから、御霊に導かれて書いてるわけですけれども、それはそうとして、あなた方もおのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい、妻もまた自分の夫を敬いなさい。二つのルールがあるわけですね。すごい簡単なルールです。良い夫婦関係を築くため、一つは妻が夫に従いなさい、妻は一つだけ、夫も一つだけなんですね。愛しなさいということですね。この二つのルールの中で生きていくわけです。そして次に親子関係について、話されています。子供たちを主にあって両親に従いなさい、これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え、これは第一の戒めであり約束を伴ったものです。すなわちそうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。子供が両親に従いなさいという勧めがあります。でこれはモーセの10戒に基づいた戒めですね。あなたの父と母を敬えとあります。でこのように従いなさいと言っていますけれども、これはですね、私たちこうないがしろにしてしまいがちなものです。特にこの日本の現代の社会においてはですね、子供が大人に対して平気で反抗する姿を見ることができます。しかし聖書ではそれはとんでもない罪だということが書かれているわけですね。モーセの律法ですとですね、父親を罵る者、母親を罵る者は石打ちにして殺されなければならないという刑です。そしてローマ人への手紙にも一章のところではですね、このとちょっと見てみますか。一章のところを見るとですね、いろいろなこの罪について書かれていますけれども、一章の29節からですね見るとですね、彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪だくみといっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、次見てください、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束のもの、このようにいろいろな悪いものが書かれている。一つとして親に逆らうものが列挙されているんです。そして他の、第二テモテの手紙でも終わりの時代にどうなるかということが書かれていて、そこでも親に逆らうものというのがあります。親に逆らうということはとんでもない罪なんです。このことをまず私たちは認識しなければいけないです。そしてなぜ従わなければいけないのかということについてちょっと考えていきたいと思いますけれども、このパウロが引用しているモーセの10回ですね、石の板がありました。1枚目と2枚目がありましたけれども、1枚目が第1回から第4回までですね、第4の戒めまで、これは神と人との関係です。そして2枚目、第6から第10まで、 これが人と人との関係、横の関係です。あれ、第5の戒めはどこかということがあります。まあ、私は第2枚目の方に入ってたと思いますけれども、ある人は1枚目に入っていたとも言いますけれども、わからないんです。でここが実は何ですか、大事なところなんです、要点なんです。つまり父と母を敬うということはですね、子供が神に従う時に大事になってくるわけなんです。父と母が神の代表者なんです。子供が父と母に従うということは、つまり神に従うということなんです。それゆえに真ん中に来てるんです。だからとても大切になってくるわけです。親の中によく子供について、子供は元気に自由に遊ばせておいたら良いということを話しますけれども、これは子供を最も愛していない印なんです。子供は子供のレベルにおいて何を行って良いのか、何を行ってはいけないのか、その境界線を絶えず求めています。ですから子供は一貫性のあるルールの中に生きている時に初めて安心していることができて、愛されていると感じることができるわけなんです。これを大人のレベルにしますと、私たちが法治国家の秩序の中に生きて、それに従っていれば安全に暮らすことができるのを知っていますね。例えば道路交通法がなかったとしたら、私たちは外に出ることさえも恐ろしいです。赤信号を渡っている、平気で渡っている車があったらどうでしょうか。怖いですね。そして警察がいるから私たちは安心して、罰してくれると、交通違反をしているものを罰してくれるというものがあるから、このルールの中に生きてさえいれば私たちは平和に暮らすことができるということがわかるわけです。同じなんです。子供も小さなレベルで、もし私たちが子供を勝手気ままにさせているのであれば、小さなレベルで私たちは子供たちに無秩序状態を提供しているようなものなんです。ですから子供にとって最も幸せな生き方は、徹底して親が言うことに服従させるということなんです。で、服従することを学ぶときに初めて大人になって自己選択ができるような人間に育っていくんです。そして親は子供に教育と訓戒を与える義務があります。4節です。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。服従とする、服従しなさいという戒めは、進めは総合的なものであるということを私たちは今学んでいましたけど、同じなんですね。子供に服従させる、親に服従させるということは、親の欲を満たすことでも、親が勝手気ままに何かをすることでもありません。親はどのようにして子供に服従していくかといったら、教育と、主にある教育と訓戒によって育てるということにおいて、神に対して服従していかなければいけないわけです。子供に対して服従していくって言ってもいいかもしれませんけれども、服従していかなければいけないわけなんです。子供に主の教育と訓戒を与える第一歩は何だか分かりますか。自分自身を主の教育と訓戒のもとに置くことですね。自分を愛して甘やかしていると、子供に対して何も言えなくなっていきます。なんで何も言わないのか。それは自分を甘やかして自分を愛しているからなんです。ダビデのことをちょっと思い出してください。ダビデがバテシバとの罪、カインの罪を犯して、そして夫ウリアとを殺す罪を犯したわけですね。で、彼は罪許されましたけれども、その後に自分の子供たちが罪を犯していったんです。息子のアムノンという子がいましたけれども、 母親を違くする妹のタマルを犯したんですね、性的にね、犯しました。けれどもダビデはアムノを懲らしめることができなかったんです。そしてタマルの兄アブシャロムがアムノを憎みました。で彼を殺しました。けれどもダビデはアブシャロムさえも懲らしめることができなかったんです。でアブシャロムはさらに罪を重ねて、アブシャロムも戦いの中で死んでいくということがあった。全ては何かって言ったら、ダビデが子供たちを訓戒することができなかったんです。戒めることができなかったんです。でなんで戒めることができなかったかと、自分が罪を犯してしまったからなんです。だから戒めることができないんですね。このように大人というのはものすごい責任があるんです。それは何かって言ったら、自分自身が主の中での訓戒の中に生きていくという責任があるんです。そうすると子供に対しても、なんて言うんです、その訓戒の中に、この権威のもとに生きている状態の中で初めて子供に対して訓戒を与えていくことができる、教育を与えていくことができるんですね。これがここで言っていることですね。そして家族関係から次に、雇用関係に入っていきます。奴隷たちは、あなた方はキリストに従うように恐れをののいて、真心から地上の主人に従いなさい。奴隷とありますけれども、今に直すと非雇用者であって、主人というのが会社の上司というふうに直していけばいいと思います。また経営者と直していけばいいと思いますけれども、キリストに従うように恐れをののきつつ、真心から命令を聞きなさいと言っています。なんでかって言ったら、なんでこんなに真心からと言ってるかというと、この雇われている人たちに、やってしまう過ちが次に書かれています。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ですね。キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人ではなく主に使えるように善意を持って使いなさいであります。上司のご機嫌取り、上司が見ているときには一生懸命働き、そうでないときには適当にやっているということですね。そしてこれがですね、悪い上司であってもですね、私たちはこの善意を持って使えていくということが大切です。どうしてかって言ったら、ここが大事です。そのときにですね、上司に従っているんじゃないんだ、上司を喜ばせているんじゃないんだというふうに考えればいいんです。報いは主からあるんだと、主は私を今見ておられるんだ、だから今このようにこき使われているけれども、私は主から報いがあるんだ、人に対するようにではなく主に対するように仕えていくということですね。でそのことがあるとすごく解放されますね。解放されます。善意を持って従っていくことができます。そして仕事をしていくことができるわけですね。そして次、良いことを行えば、奴隷であっても自由人であってもそれぞれの報いを主から受けることをあなた方は知っています。まあ今話しましたけれども、でここでちょっとお話ししたいのはですね、牧師や伝道者などの奉仕者でない人たちも、このように報いを受けることができるんだということを忘れないでください。教会で奉仕していることがなんか報われるような感じになってしまいますけれども、仕事もミニストリーの場なんですね、ある意味でね。そう考えればいいと思います。そして同じように仕事の中で忠実に働いていくことによって神様から報いを受けるんだということであります。そして今度は雇用者経営者に対する勧めです。主人たちはあなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方の主が天におられ、主は人を差別することがないことを知っているのですからですね。主人が陥ってしまう過ちというのは脅すことですね。酷使することです。もうできるだけ働かせようと、で少しだけ給料をではないんですね。主人の役目、これも同じです。服従しなきゃいけないんです。どうやって服従するかって言ったら、彼らの服侍って言ったらいいでしょうかね、福利厚生って言ってもいいでしょうかもしれませんけれども、この給料ですね、きちんと払ってあげるということです。これが第一ですね。そして、この脅したりすることもしないということですね。でなんでかって言ったら、神の御前では奴隷も主人も同じレベルに立っているんですよということです。もしあなたがそのように酷使しているんだったらば、神様は見ておられますよということですね。でそのことを考えていかなければいけません。こうして、雇用関係がありました。このようにして夫婦関係と親子関係と雇用関係を見ましたけれども、皆御霊に満たされることの表れだということを もう一度思い起こしてください。そして、私たちが御霊に満たされ続けていくためにはですね、この領域においてですね、この考えていかなければいけません。次にはですね、エペソ書のクライマックスになっています霊の戦いについて学んでいきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このように具体的に、あなたが進めを与えてくださいましたから感謝いたします。私たちはとかく、この天国人と言ってもいいでしょうか、御霊に満たされるという言葉を使いながら、クリスチャン用語を使いながら、この実際レベルにおいて、キリストのように歩んでいないところがたくさんあることを覚えます。天のお父様、しかし今このようにして、本当に具体的なところで実際的になって御霊に満たされていかなければいけないことを学ぶことができましたことを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちが、キリストが教会を愛したように妻たちを愛していくことができますように、そして、他にもこの、キリストに対するように、この主人に従っていくことができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈り。